で、次、コロナパンデミックに対する侵略業界の対応ってことで、これ、IKEA さんの方から少し説明をして
はい、
もらえるのかな？ファンバベルとかの話からね。
そうですね、順番に僕、みんなで順番にやっていけばいい、説明していけばいいと思うんですけど、まず僕から言うと、コロナの、COVID-19 が、のパンデミックになってから、もちろん感染症対策の研究とかはもちろんたくさん研究が出てきたわけですけれど、その一方で、一方でっていうか同時に、心理学でも、何かコロナパンデミックに対して、有益な研究ができないもんだろうかっていう動きが、当然出てきたんですよね。で、それを、全体を見ていると、どんどん何かやるべきだっていう一派と、一派って言ったら変ですけど、別に派閥を組んでるわけじゃないけれど、そういうタイプの人たちと、いやいや、ちょっと待てよと、もうちょっと、そんなに急に、流行りに乗ってじゃないですけれど、焦りすぎて、研究をやってもダメなんじゃないのっていう、その2派があったので、その2つを紹介して、皆さんの意見を聞いてみたいと思って、います。じゃあ、ファンバーベルさんが筆頭著者で、出した論文があるんですけど、ネイチャーヒューマンビヘイビアにもう載ってるんですね、これ。
そう。
で、はい。で、で、著者がすごい何十人も入っているような論文で、どういう内容かっていうと、今回のそのパンデミックに対して、行動科学の側からどういう対応ができるのかっていうのを、細かくいろんな、トピックに関して短いレビューを、たくさん、やると。一つのトピックについて少しだけの紹介なんで、深くの紹介じゃないんですけど、とにかく、こういう知見があるから、こういうのは活かせるんじゃないかっていうのを大量にまとめた論文を、書いたんですね。で、これが、なんかやろうぜ、なんかやった方がいいんじゃないか、一派の、代表的な論文だと思います。
なんかっていうのは、それ何でもいいんですか？
その論文読んでる限りだと、本当に手当たり次第というか、これも、こんなのもあったよね、そういえば、こんなのもあったよね、そういえばこんなのもあったよね、みたいな感じで、多分その著者の人たちがみんなで意見を出して、で、それを、ファンバーベルさんがまとめたっていう感じだと思いますね。
その先に何かあるっていう話なんですかね。
その先っていうのはどういうことですか？
つまり何かやっていくと、つまり社会への還元であるとか。
そこまではね、あんまりはっきりは書いてないんですけれど、とにかくその行動科学の側からどういうアドバイスができるかっていうので、とにかく書いてみましたっていう感じかな。
なるほど。で、あと、この PSA と、あれそうです。これ山田さんの方から何か説明をしてもらえると。準レギュラーだし
そうですね。これはサイコロジカルサイエンスアクセラレーターっていう人たちが、前から結構な人数で、数百人規模でコミュニティを作っていて、いろんな、ほとんどが追試ですかね、でもやってるのは。国際マルチラボでやってるんですけども、その人たちが、このコロナとに特化した、新しいプロジェクトを、多分3月ぐらいから始めてまして、で、それがずっと未だに続いているっていう感じですね。まだ完了したものはなくて、一つが今、その時ですね、やったのが、公募で、研究をまず集めると、研究提案ですね。で、それ世界中から集めてまして、それが確か3日間ぐらいで60件ぐらいしか、来たと。で、その中から審査をしまして、これ我々も参加しましたけど、どれがいいかみたいなのをやって、で、最終的に3つに絞ったんですよ。で、これに対して、翻訳とかを最初にやって、同時にプロトコルの方はいろんな雑誌に、レジレポの形で、最初のプロトコルの形で出しておいて、査読受けながらっていうのをずっと、やってたんですけど、で、1つは今、ネイチャーヒューマンビヘビアにインプリンシプルでアクセプトされていると。いう状態です。もう二つは、レジレポを確か諦めて、通常投稿で行くって話になってたと思います。なので、完了してるものはないんですけれども、だから今ちょうどデータ取ってる途中ぐらいなんですけど、そういった形で、まさにこのコロナ中に、超高速で動いているプロジェクトの一つだと思います。
こっちもだから、あ、ごめんなさい、ゴールっていうのは、どこに見据えてるんですか？
ゴール、なんかにもしかしたら、ちっちゃく書いてるのかもしれないですけど、やっぱりなんかやろうぜ感が強いですね。その、選ぶ際も、やっぱ別に、このゴールに向かって合致してるかどうかとかいう観点で選んだわけじゃないので、
うん、いや、つまりね、その社会っていうものの中で、うん、まあ、何ができるかっていうことよりも、まあ、研究しようか、みたいな。
の感じが、私はすごく強く感じますね。
なるほど。
やっぱりですね、これ、3月、まあ、私自身もそうなんですけど、まあ、完全に、まあ、うろきたわけですよ。
何
ベジータ戦の時のベジータみたいになったわけですよ。
ちょっと待ってください。なんて
泣いてる感じになったんですよね。簡単に言うと混乱してたわけですよね。みんな動揺してたわけですよ。で、この時にですね、やっぱこれを目指していこうぜっていうのは、そんなすぐにはまとまらないし出てこない状況だったんじゃないかなと思います。今から思うとですけど。なので、みんながまず何ができるかなっていうのを探してた段階で、すでにもうみんなでグループを作って動いたっていうところが強いので、やっぱ最初から明確なこう着地点を目指しながらっていう形ではあんまりないかなという印象ですね。
いや、まあ、ちょっと後でそれは話せばいいのかな。まあ、そのモチベーションのところがね、すごい知りたいなと思っててね。で、その前にちょっと待ってよ、
いや、ロイヤルソサエティの方は。
そうですね、ロイヤルソサエティオープンサイエンスの取り組みというのは、雑誌側の取り組みの話でいいんですかね。
はいはい、そうです。
雑誌側というか、まあ、クリス・チェンバース、
はい、
はい、彼がまあ、ファストトラックピアレビューをして、まあ、まずこれも数百人規模 の, レビュアーのプールを作ってですね、でそこにこう投稿来たら投げて2日で、うん、査読を終えろって言って
る、ね、すごいですよねあれ
、はい、っていうのをうちではやりますっていうのをまず最初に出したんですよね。であと これに対して、まあ、途中からネイチャーヒューマンビヘイビアと PRJ と、コラブラ、あともう一個またあったかもしれないですけど、この辺の雑誌も参加してきまして、そこに投稿されたものはそのレビュアープールに投げるっていうのをやるっていう形で、コロナ禍での、その高速な科学の取り組みっていうのをやりましょうっていう、まあ、そういうイニシアチブを、まあ、取ってまして、でこれ我々も出してますね。ちょうど乗りまして、その乗るというのは、その時流に乗って出したところはあります。で実際に早かったです、ものすごく。
2日で帰ってきました。
2日で帰ってきました。2日の自体は2日で終わったんだと思います。さらにプラスアルファの時間がまあ1日ぐらいはあったと思うんですけど、それでもまあ数日です、本当に。で、査読者5人つきまして、めちゃくちゃ想像されるようなザル査読ではないですね、もう。本当にきつかったです、これは。
それもあれです、事前登録ですよね。
登録、はい、うん、なんですけども、やっぱその詳しい査読ではあるんですけど、どれぐらいそのなんていうか、研究、まあでも事前登録研究だとまあ似たような観点になるんですけども、どれぐらい研究意義をですね高めるようなコメントがいただけたかっていうと、うん、まあそこは個人的な微妙かなという気がしますね。やっぱりその細かいとこツッコミ系のコメントが多かったりするんで、うん、単にまあ量が多いだけなような気もしたんですけど、でもまあ少ないよりは絶対マシだとは思います。
うん、
レビューアーがってこと？コメントがってこと？
量が、レビューアーはもう本当にザクザクいまして、これはやっぱその数百人のところに投げてるんで、やっぱ反応する人が多いんでしょうね、きっと。だからその人たちは本当ありがたいなと思いますけどね。
なるほど。でまあそういう。でもさ、だからこの次、小池さんからでいいのかな、これアイザーマンのやつ。
うん、まあ、そうでもいいですし、
平井さん
でも、平井さんから、
僕から何でしょう、何を。
アイザーマンの。
アイザーマンの。
だからまあ、
NASA のやつか。
今までのやつ、今までの話は、うん、まあ、なんかとにかくやってみよう、うん、一派だったわけですけど、それに対して、まあ、ちょっと待てよという人たちもいて、で、それはアイザーマンですよね、の論文が。で、平井さんの授業で取り上げたやつだから、
う
ん、平井さん。
そうですね。まあ、授業っていうか、まあ、授業なのか何なのかっていう、ところですけど、まあ、アイザーマンっていう人たちが、こう、ちょっと、俺たちってなんかその、まあ、最初心理学って言って、その後のなんか開講で、ソーシャルサイエンスに確か、 タイトルを変えてると思いますけども、社会科学ってそんなにこう政策提言できるほどしっかり固い基盤のある知見ってあるのっていうか、そこのところちゃんとまず確認していかなきゃいけないし、どうやったらそのある知識っていうか、まあ社会科学の知見っていうのがこう政策立案に使ってもいいぐらい、どれぐらいの硬さまであるのかっていうことをちゃんとこう、なんでしょうね、段階踏んで、測定じゃないですけども、そういうまあラベルですかね、なんかそれをつけていくっていう、そういう作業をまず我々はするべきなんじゃないのっていう、まあ、そういう提案をする、なんかちょっとまあある意味冷や水を浴びせるっちゃ冷や水を浴びせる論文かもしれないですけども、まあ、そんなのが出てきてるっていう
状況。そのファンバイブルたちは別にその政策提言のためにやってるわけではないってことなのかな、どうなんですか。その
まあでもその知見の中にはちょっと具体的にパッと出てこないですけれど、まあ政策にも応用可能なものはあったと思いますから。
なるほど。
一応そういうことまで考えてると思います、
ね。で、PSA とかのやつは別にその政策を意識してとか社会を意識してっていうよりも、まあ研究ベースでやってるって感じなんですよね。
そんな雰囲気が強いですね。
うん。大様はだからどちらかというとそのファンバイベルたちの裏にあるちょ政策提言みたいなところにこう心理学を使っていくとか社会科学を使っていくっていうところに超待てよみたいな、そういうところですかね。
だからもう一つ大事だったのはイギリスで最初に、まあ、パンデミックが広がった時に、うん、政府がですね行動科学 の、まあ、アドバイザリーユニット、うん、アドバイザーの集まりみたいなのがあって、でそこの人が割とその例えばハードイミュニティって、日本語で、なんだ、
集団免疫。
集団免疫か。集団免疫を獲得させた方がいいんじゃないか。
そうそう、その話ちょっとぜひ、あれでしょ？昔からある団体なのかな、あれ。
団体
じゃなかった。あれ、政府機関か。
そうですね。いや、昔からあったわけではなくて、今の、まあ、ボリス・ジョンソンの、まあ、その前からはあったと思うんですけど、まあ、でも今の保守党の系列だと思いますね。で、なんだっけ、ビヘイバルユニット。
そうそうそう、そう、ね。なんかその名前のやつが。
はい。で、まあ、その人たちが、行動経済の人が多いと思います。多いと思いますっていうか。うん、で、まあ、実はいろんな人がいるんですよ。中を見ると。ただ、その、すごくこう、発言力の大きかった人っていうのが、その行動経済の人だったみたいで、
うん、
で、それをそのまあ、ボリス・ジョンソンさんが、首相ですよね、が、ちょっと、まあ、耳を傾けて、で、その、例えば、自粛疲れみたいなのが起こるんじゃないかっていうアドバイスを、その、行動科学のユニットの人がしてですね、で、それもあって、その、集団免疫の、路線に、舵を切りそうになったんですよ。
うん、
で、まあ、実際スウェーデンとかはそっちに舵切ったわけですけれど、うん、その時に、免疫が、免疫じゃないわ、その感染症の研究者、イギリスの国内の感染症の研究者とかが、まあ、すごく反対を、強い反対を表明して、うん、で、結局イギリスは踏みとどまったんですけれど、うん、その事件なんかも背景にあってですね、で、そのアイザーマンたちの、論文が出てきたっていうのもあると思いますね。うん、つまり、やっぱりそういう、素早く動くことはいいのかもしれないけれど、本当にその、ちゃんと根拠のあるアドバイスをできてるのかっていうことですね。
なるほど。で、これちょっとラジオで紹介するにはヘビーすぎるんですけど、これ平石さんが授業、まあ、さっき言った授業でやってる、うん、リプロデュースビリティの
うん、
ブログにかなり詳細に、紹介があるので、ちょっとそれいいですか、紹介してもらって。
そうですね。まあ、慶応の大学院の授業で、まあ、こういう再現性とかの論文読んでこうって授業を池田さんとに手伝ってもらってやろうっていうところから、まあ、じゃあせっかく読んだものを、その、きちんとブログみたいな形で発表していこうっていうことで、リプロデュースビリティっていうふうにもっとこう、慶応に限定せずに拡大してやっている中で、まあ、このアイザーマンの論文、これ一番最初に読んだんですかね。
そうですね。う
ん、で、それを、まあ、参加者の一人である、山田浩太さんが、まあ、内容をすごくわかりやすくまとめてくれて、これノートですね、ノートっていうブログサービスがありますけど、ノート上のマガジンでですね、彼が記事を書いてくれてますので、どういうことかねって知りたい人はぜひ読んでみていただけるといいかなと思います、うん、はい。
そうですね。まあ、これ、そのアイザマンの以外にも、もう2、3個出してるんでしたっけ、ブログ。
いや、まだ、
まだ1個か。
準備中ですね。
なるほど。
でも、
準備は。近日交換。
そうですね、
近日交換。走行は、どんどん上がってきてくれて、書いてくれてるので、参考した、うん。
まあ、シニアの人のコメントもね、入ってたりとかね、すごい勉強になると思います。で、まあ、そんな、流れ、まあ、どんな流れなんだかよくわかんないんだけど、うん、どこに絞ればいいんだろうな。いや、なんかね、その PSA とかのなんかやろうっていうのは、まあまあ、それはなんか やったらいいんじゃないかっていう気はするんですけど、だどちらかというとこの話でメインなのは、その、アイザマンたちの話と、そのイギリスの話で、要するに心理学の話をどこまでこう、例えば政策提言みたいなところに、活かせるのかとか、何ができるのかっていうところあたり、じゃないかと。まあ、ちょっとそこをね、議論できればいいなと思うんですけど、
うん、
まあ、まずだから、あるのが、そのエビデンスっていうことを考えたときに、まあ、それだって再現可能じゃないとまずダメだよねっていうのは多分それはあるわけですよね。で、その心理学が今持ってる知見で、本当にその、さっき言ったその集団免疫と、その、まあ、ストレスの話ですかね、自粛によるの、まあ、どっちが、硬いか。違う。だから、集団免疫による、集団免疫を目指すことで、まあ、その、感染が広がるのは、まあ、目に見えてるわけですよね、感染症モデルで。でそれに対して、いや、でも、それでも、みんな外に出た方が、ストレスが、まあ、軽減されてっていう、その、効果を、天秤にかける話だと思うんですけど、その天秤のこの、ね、重さが分かんないじゃないですか。
いや、まあ、それもそうなんですけど、うん、まあ、ちょっと、まあ、事例に関しては、なんか、行動科学者なのに、その、免疫のことまで口出したっていうところもちょっとあるんですよね。
あ、
だから、まあ、そこもあってのことなんですけれど、まあ、でも、そのアイザマンたちの論文自体は、まあ、そこはちょっと置いといて、
うん、
さっき高橋さんが言ったみたいに証拠としての、再現可能性、まず再現可能かどうかっていうのと、それからその本当に、現場に、まあ、もうちょっとだから一般化可能かどうか、
うん、
それから、実際の一般化可能かどうかっていうのは、例えばイギリスで取ったデータを、フランスで使っていいものか、アフリカで使っていいものか、うん、アフリカはまたちょっとでかいすぎる範囲ですけれど、
いやいや、まあ、大丈夫ですね。
まあね、日本で使っていいもの、それポピュレーションが違ったら、うん、応用できないんじゃないか、
うん、
それから、実験室なり何なりで観察された現象だとか、それから質問調査である特定のポピュレーションで、うん、確認されたものっていうのが、もう少しそのまあ、でもそれ もっと例えばシビアな感染が広がっているような地域にそれを持っていったりとかですね、あるいは本当に、具体的に動いている行政のシステムの中にそれを持っていったときに本当にそれが機能するのかどうかっていうような、うん、いくつもまあハードルがあるっていうことでしょうね、うん、だからそれを超えていかないといけないんじゃないのというのが、まあ、まあ、一般的な指摘だと思います、うん、
で、小池さんが挙げたのは、その理論と応用の関係ってあって、で、さっきコメントつけてくれてたのが、まあ、理論がない、まあ、硬い理論がない、ところで、うん、応用に持っていくってことが、まあ、可能なのか、っていうことですよね。
だから、まあ、
うん、理論はね、うん。いや、だから、その、まあ、言ってみれば、その、医学とかでも、まあ、ある意味、その、観察に基づく、話でやってる部分は、まあ、あるじゃないですか。突き詰めればその、まあ、エビデンスベースの部分で、だからその必ずしも理論がなければ応用できないかっていうと、そうではないと思うんですけど、
僕がちょっと理論っていう言葉で言ってたのは、まあ、ラカトシュ的な意味も入ってるんですけれど、測定も入ってると思うんですよ、
うんうんうん、
つまりその例えば行動科学で、まあ、行動科学で何かそのパンデミックに対してっていう時には、どういうふうにその人々の行動を測定するかとかですね、うん、だから、まあ、どういう角度からそれを調べれば、まあ、信頼できる測定になるかっていうのも、
うんうんうん、
まあ、一つの理論だと僕は思うんですね、うんうん、 で、まあ、あの科学哲学の中ではそういうのも、まあ、補助的なっていうことになるかもしれない。
いや、それは非常にわかります。ちょっと後の話になるんだけど、うん、そう、ここら辺どうですか、山田さんとかは、ほら、
そう。
どう、その、まあ、サイコミュとかとのね、関連もあるかもしれないし、どうですかね。
そうですね。
いきなり難しいかもしれない。
どうですかと言われても難しいんですけど、
いや例えばね、その PSA の話とかでこうやるじゃないですか。で、その先にね、だこのコロナ禍でやるっていう以上、やっぱりコロナ禍である意義みたいなのは、うん、まあなんかその、例えばそこにお金使ってたら、きっとまあ求められることはあり得ると思うんですよ。社会的な責任として。で、そうなった時に、そのつながりってどれくらいこう、なんですかね。まあ、基礎研究なんだか、まあ、それはやればいいっていうのは、それは、まあ、間違いないんだけど、それをこう、どう、応用に活かせるか、みたいなのって、
うん、
あんまりでも PSA とかと考えてないんですかね。
うん、私は、だからやっぱり、見てる限りでは、ちょっとそういうことを具体的に考えながらやってる人っていうのは、その、まあ、サミットの方は知らないですけど、
うん、
周りを見ると、別にそうもいないと思うんですよね。
なるほど。
いくつかコンソーシアムにも参加してますけども、それでもそういった話題は特に出てこないですね。うん。うん、まあ、それが、その前回カットされてなければもう言ったと思うんですけど、私が途中で結構方向転換をしてですね、アイザーマンたち側にむしろちょっと触れてきてるかなと自分で思うところなんですよ。うん、
まあでも、その、今だけしか取れないデータっていうのを取るって意義もあるはあるんじゃないですか。
基本的なそこが一番メインですね。
うんうん、それはありますよね。だからまあ今の、なんていうのかな、今の問題を解くためではなくて、まあ今後のための、知見としてってことですよね。
はい、
知見っていうのはそのエビデンスとしてってことです。
そうなんですよ。で、それはかなり慎重に説明しないと、一般からの、指示は得られないような考えな可能性もあるんですね。うん、
そうそうそう、
みんなが困ってる時のデータ取らせろやっていうふうにただ取られてしまうとちょっと辛いので、
そうですね、
難しいなと思います。
うん、まあだからその乗っかってるやんみたいなところは多分、うん、出ちゃいますもんね、どうしても。うん、
その今だからのデータってことで言うと、まあ僕らも三浦さんとかと一緒に、うん、とりあえず、まあ、行動免疫っていう話が進化心理学の世界であって、うん、感染源に触れないようになってるんだっていう話があって、いくつか質問尺度とかもあるんで、まあ、これ同じようなことを山田さんもされてるんですけども、もっと大規模ですけど、まあ、とりあえずで、この状況下で、その行動免疫の点数っていうのはどう変わるのかっていうデータは一応取っておこうと。
うん、
で、多分この感染っていう話は今回でおしまいじゃないので、こういう世界的なパンデミックっていうのは、うん、またまあ10年後なのか何年後かは分かんないけど、その時のためになんか一応データを取っておくことの価値はあるかなと思ってやってみたっていうことはまあありますよね。
あれ、あれですか、あれはそれ、うん、ほらこの前、
あ、そうそうそう、その一部でちょっと
あれはそれじゃわかんない、ちょっと説明します、
ね、あれですね、日本人は、
そう
自業自得ってこう
感染した人は、公正世界仮説を持ってるみたいです。
そうそうそう、公正世界仮説で、悪いことをした人は悪いことしたから悪い目に遭うのは悪いことしたからだみたいな話があるんですけども、そういうのがもともと日本の人は他の北米に比べると高いんじゃないかっていうデータはあるみたいなんですけども、
うん、
それを今回じゃあ新型コロナに感染した人は自業自得だと思うかみたいなのを入れたっていう、池田さんが言いたいことがある。
はい、
手挙げなくていいですよ。
だからそこでね、やっぱり考えるべきなのは、うん、質問自体は別に、まあ、コロナに関連したことでなくても聞けるは聞けるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこが多分その、うん、でそのコロナが起こってるからこそ質問書を聞いたときに、例えば、まあ、大きな効果量が出るんじゃないだろうかとか、
うん、
あるいは、まあ、そこがまあ理論という話につながると思うんですけれど、うん、社会構造とか、まあ、インセンティブの構造とか、うん、あるいはその信念の構造とかから考えて、うん、コロナ禍では、 その効果がすごく明確に出たり、あるいはまあ逆転したりするんじゃないだろうかとか、そういう予測がこう立っているのか、その辺はどうなのかなと旗で思ったんですけど、
そこはね、明確な予測は少なくともあれについてはないですね、なかったと思います、でだから、まあ、逆転するまでは考えてないけれども、まあ、元々日本が高めだということですから、まあ、同じパターンがやっぱり出ちゃうのか、それとも他の国でも同じようになって縮まるのかぐらいのことは少し思いましたけれども、でもどっちかっていうと、まあ、こういう状況で拡大してたりすると、嫌だなっていうのはありますけども、まあ、やっぱり知っておかない、知っておいたデータを持っておいた方がいいことかなっていうふうに思ったと。なので、まあ、今回取って、で、予定としては、1年後か、もしくは、パンデミックの終焉が、まあ、WHO から発表された後かで、できるだけ追跡調査をしたいっていうことで、その、予定ではいます。で、どう変化するのかっていうのは、見て、で、まあ、あとはそのデータを、もう、公開して、後の皆さんにも役立ってもらえたらっていう、そういう気分で取ってるデータですね。理論はあるかって言われると、なんか動きそうなところを入れたっていう、そういう探索的な研究です、正直。はい、
あれ、どこでしたっけ？日本と。
日本と、イギリスとアメリカと、あとイタリアですね。で、あと、1ヶ月、ちょっと遅れて中国も取りました。
中国ってどこら辺ですか？
もう中国はね、もう中国。もうウェブで撮るのがそもそもすごく大変で、内容が結構センシティブな話もあったんですね。
いや、まあまあ、それだってそうですよ、それは。うん、だと、まあまあ、本当に、難しいところ、
で、テンセントかなのところが、使えたので、まあ、テンセントに登録してる人にこうばらまいて回答してもらったので、そういう状況なんで、まあ、結構テック系に勤めてる人なんかも多いみたいな話も聞くので、バイアストサンプルはあるかもしれない。ね、あるかもしれないか、確実に、まあ、どれもそうですけども、そういうもんですね。はい。
はい。
なんで
手を挙げるの
いやね、いや、今、平井さん言ったのの、部分では、すごい大事だと僕は思うのは、僕は別にデータ取っちゃダメだとは、もちろん全然思ってないんですよ。うん、ただ、なんかこう、これで終わり？コロナの時に、わーってなって盛り上がって、で、なんかデータ取ってみて、それで終わりになってしまうと、なんかこう、どうなのかなっていう気がちょっとしてるんですよね。で、これまでも、例えば、ニューヨークのテロの時とかに、もう速攻、アメリカの人たちは動いて、たくさんデータを取ってましたし、まあ、僕らもその福島の原発事故とかの時には、いろいろなデータを取ったりしたわけですけれど、ただなんか、毎回思うんだけれども、そういうデータをですね、継続的にこう、理論というかですね、さらにその発展した知見につなげていくような、努力っていうのが、ちょっとどれだけなされてるのかなって思うと、その初動の動きの大きさの割には、なんか、その後、ちょっと、なんかね、尻つぼみになってしまっているようなのも多いんじゃないかなっていう印象があって、だからさっき平井さんが言ってたみたいに、継続的にデータを取っていって、で、その中から、今は探索的かもしれないけど、将来的に、何かの理論を見つけたりとかっていうものに、かなりその意識を高めて積極的にやっていくべきなんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。
その人類学の人とかとやってて、やっぱその調査するデータを取ること自体が、まあ、ある種のね、なんて言ったらいいのかな、搾取ではないんだけど、いい言葉が分かんないんだけど、だから取りっぱなしっていうのは基本的にはだから非常によろしくないという考え方が根底にあるんですよ。だからそのリモートのところに行った時も、その地域に対して何ができるのかっていうのをまあ考えてくれということはやっぱすごい言われたんですよね。で、それはまあ全くその通りだと思う。で、まあこの状況においてこういうデータを取ることが、その先にやっぱり、まあ今池田さん言ったように何かの形でやっぱりこう還元される、まあされるかされないかは別として、還元していくっていうことをやっぱ考えた方がいいんじゃないかなっていうのは、まあ、もう考えてるのかもしれないですけどね。
どうなんですか、考えか、そういう未来へのプランみたいなのは山田さんもどれぐらい感じられ、まあ、その自分ご自身の研究だけじゃなくて、その例えばあの PSA とかあのロイヤルソサエティとかで他の、まあ、アイデアを見ていても、どれぐらいのスパンで考えられているものなんですかね。
いや、基本短期的なスパンだと思いますね、やっぱり。あのどうしても、うん、だから私もだから振り返しになりますけども、その途中からちょっと変わってきたのは、やっぱりこの先ないなっていうふうに感じ始めたっていうのがでかくてですね。
ないの
ないの
そうか。
まあまあ、そのデータとしての価値は多分あるとは思うので、まあ、それを取るっていうのは、もちろんその、文化汚染とかをしない範囲の中でなら、まあ、しかもあとその一番気になってるのは、やっぱりストレスあるやろっていう人たちに対して、ストレスあるかいっていうのを何回もいろんなグループがデータ取りをしていて、だから余計にそれが負担になっていってるんじゃないかっていうのはすごく思っているんで、あのそういう意味ではやっぱり何でもかんでもとにかくデータ取りまければいいとはやっぱ思えないんですけども、取っちゃったものはとにかくもうあの活用しなければということで、私はあのデータペーパーの、論文だけは一応もうその積極的に出していこうと思って、その出しはしたんですよね、この間。まあ、まだ査読中ですけど、でそれぐらいはいいかと思うんですけど、ここで分かったことをイコールその何らかの理論化につなげていくというのは、多分ほとんどの人が考えてはないと言っていいのかなというイメージで、なのでとなると今やってる活動って、そのなんだろうなっていうのはやっぱかなり悩みに途中4月頃ですね、やっぱりになり始めましてですね、でそれ以降はもうあのみんなどう思ってるんやろうかというような立場なんでしょう、まあ、動きをしてまして、それが、ありますね、特集後バブルってありますけど、
あれでもね、バブル